兄弟、国語辞書大辞泉によると、鏡を立てる台、多く箱作りで引き出しなどがある。違うね。これは鏡に、台形の台で兄弟と。鏡を立てる台、兄弟。今日のトークテーマではなさそうだ。次。デジタル大辞泉の解説、兄弟。強くて大きいこと、またその様。違うね。反対の言葉は弱小だよね、きっとね。次。兄弟。京都大学、またその前身である京都帝国大学の略称、日本国語大辞典からでございますけれども、京都大学、またその前身である京都帝国大学の略称、帝国大学。日本には9つ帝国大学がございます。皆様ご存知でしょうか。一番最初にできた日本の帝国大学、そうです、あれです。現在の東京大学、東京帝国大学、これが、日本で一番最初にできたいわゆる帝国大学。2番目、これが今の京大、京都帝国大学。3つ目、わかりますか。東北帝国大学、現在の、東北大でございますけれども、東北大というのは東大とも略せないし、北大って略すと、北大は北海道大学ってなりますけれども、まあ難しい立ち位置ですよね。仮に東北大学を北大と略すと、すると、北海道大学は略称として海大っていう風な、呼び方をするということもどっかで聞いたことがございます。さて、そんな東北帝国大学が、日本で3つ目の帝国大学でございます。4つ目、これが九州帝国大学、現在の九大ってやつですね、九州大学。さて5つ目、こいつが、お待たせいたしました、そう、北海道帝国大学、北海道帝国大学でございます。札幌農学校、これは日本史で習ったでしょ。フラークじゃねえよ、クラーク博士、ボーイズビーアンビシャスの、おじさまが教頭として、就任なさった、わけでございますけれども、札幌農学校、そこからいきなり北海道帝国大学になったわけではなく、まあ農科大学として、こう東北帝国大学にまあ吸収されたというか、宮城県仙台市にこう東北帝国大学、日本で3番目の帝国大学が設置された、同年9月1907年ですが、札幌農学校は名前変わって、北海道札幌にあるのにもかかわらず名前東北帝国大学農科大学という、まさかの、札幌農学校から急に東北帝国大学になっちゃうっていうね、いうプロセスがありの北海道帝国大学っていう名前になって、現在、北海道大学なわけなんですけれどもね。なかなかこう北大は理系の力が強く、現在の学長、ごめん、あれこれあんま調べてないんだけどね、なんか理系が強い力持ってるらしいね。で、あの小耳に挟んだ情報でまだ調べてないんだけど、現在の北大の学長はこう理学部で、やはりこう伝統的にこう理学部数学科の人とかがこう、伝統的に学長になるようなね、流れがあるよっていう話を聞いたことがあります。もはや兄弟の話ですらないっていうね、北大論じゃねえんだぞと。今週のトークテーマはこれです、兄弟論。トークテーマ提案者は、水曜パーソナリティの、若さんでございます。兄弟、皆さんの家庭の兄弟、 brother and sister ですね、に関する話をお待ちしておりますということでございます。さて、水曜日、昨日、若さんがこんなこと言ってましたね。ケクノ先生、こういうとこどうなんですかと、一点質問があった。 若さんが、彼のね、若さんの弟に勉強教えてた。そのね、弟が、まあ、若さんよりもこう、あまりお勉強が得意でいらっしゃらないのか、いろいろ愚痴ってましたけれども、弟が、なんだって、受動的で、やれって言われたことしかやらない。やれって言われたことは、まあやるんだなっていう意味では、まあ偉いなと思ったけど、やれって言われたことしかやらない。受動的だ。そして、計画性がない。過去の反省をしない、復習しない、そして、人がアドバイスしてんのにそれを受け入れようとしない。うん、なるほど。似たようなのをうちの妹もあるような気がしますけども。3歳年下の妹が僕にはいます。ちなみに僕は長男です。上はいません。確かに出来栄え、若さん、昨日言ってたのは若さんからこう順に、若さんが長男で、上から順に成績が落ちてってるよっていう話をしてましたけど、うち、まあ兄弟二人いて、確かに妹より僕の方が、中学校時代のランクも上だった。実際に行った、高校の偏差値も俺の方が高い。高いっつっても元々は高い方じゃないんだけどね。中堅の中では高い方ぐらいのね、別に、札幌市内のトップ校ではないんですけれども僕だってね全然。さて受動的で、やれって言われたことしかやらない。うちの妹はやれって言われたこともやってなかったな。計画性がないって、まあ弟さん、若さんの弟さんそうらしいけど、こういう、で若さんの質問がこういう場合どうしたらいいですかってことですけどね。うん、付き添って勉強するとしたらやはり主体性持たせた方がいいよね。ってのも逆に弟の立場に立ってみろよと、同じ血のつながった兄とか姉とかにね、勉強教わりたいか、なんかそのプライド的に。ある程度信頼関係が築けていたとしたら問題ないけれども、なんかこう変なプライドで、ねえ、なんかこう、やだよね。お前こんなこともできねえのなんて言われる恐怖感もね、もしかしたらあるかもしれないしね。うん。だから勉強を見るとか、ここできるできないとかっていう結構そのプライドの問題とかにも、まあ敏感な時期ですから中学生なんて。まあそういう意味では、まあ本人にこう解き方気づかせるようなね、なんだろう、答えを自分で気づけよみたいな、答えは自分で引き出すみたいな、引き出させるそういう質問を繰り返すようなティーチングよりもむしろコーチング的な、スタンスの方がいいのかななんていうふうに思いますけれども、確かに僕の妹、何回か僕勉強教えたことがあります。妹が中学校入りたての時、中1、妹中1で俺が高1の時ね、勉強教えてあげました。確かに方程式の、基礎計算も怪しかったんだけど、あれ確かできてたんだよな。で応用とかさ、ね、応用じゃねえな、活用か、いわゆる文章だよね、は教えた記憶がありますけれども、うん、まあ、結局一から教えないといけないところは一から教えるけどね、うん、なかなかでもあんまり聞き入れてくれないもんだよ。僕の場合、こっから兄弟論ね。あんまりね、兄弟の人間関係が良くない。妹が俺のことまず尊敬してない。まあ日頃からだらしない。まあだらしないのどっちよって言われたら、まあどっちもどっちなんだけどね。なかなか、朝起きんのは俺の方が早いよ、普通に。うん、まあ今妹社会人なんでね、で早いうちに仕事出ないといけないから、その都合で、で俺は大学4年生で、しかも夏休み中だからさ、もうその時点で今は妹の方が規則正しくね、仕事とかも出てますけど、まあそういう意味では妹がね、私の方が金稼いでんだぞっていう感じ。まあ 高校を卒業してすぐ就職しましたから、妹は今年からですけど、そういう意味では、兄貴が大学4年生ということで、遊びほうけやがってと、大学4年、夏休み2ヶ月、実質、おおよそ2ヶ月。かつ大学4年生なんて授業なんて週休6日みたいなもんです。何やってんのこいつみたいな顔でね、もうよく見られますよ。最近会話してない。別に最近に始まったことじゃない。ここ数年会話してないぐらいのね、ノリですけれども。いや、すれ違うよ。すれ違うけどね。うん。その程度です。だからさ、もうそれが僕が高校生とかさ、妹が中学生の時、その勉強を教え合うって時も、変な距離感だよね。だからうちの感じと若さんの家庭の感じは全然違う。うん。確かに仲のいい兄弟って知ってるけど、俺が見る限り、それは違和感がめちゃくちゃある。なんか、兄弟は仲が悪くてなんぼみたいなね、ことが、僕の場合はさ、うん、妹と相当距離感があるから、何があったってわけじゃないんだよ。そう、何もないんだけどね、そう、全然、親しくございませんし、妹から尊敬もされてないと思いますけれども、はい。で、若さんが、聞きたかったのが、なんだっけ、その、長男あるあるとか、それが該当するのかしないのかみたいなね、そういうことでしたけれども、はい。長男あるある、確かにあのツイッターとかでなんかいろいろ載ってますけれども、適当にいろいろ見てみましょうか。長男あるある、俺に該当するかどうかだよね。なんか親に自分だけ強めに怒られてる気がする。あー、いや、ないな、それ。あのね、若さんも言ってたけどね、俺も若さんと同じで結構病弱な人間で、なんかすぐ死にそうなんだよね。そういうことじゃなくて。生まれて4日後にまず手術してるんですね。まあ、それじゃないと死ぬような人だったんで。で、かつ、妹はね、入院経験があんのかな？ないんじゃないかな？で、俺はもう、生まれてこの方も3年おきぐらいに入院してるんで、同じ病気とかじゃないよ。何かが起こって必ず入院してるんだよね。例えばインフルだったり、腸閉塞だったり、前房出血って言って、目の内部が出血、怪我なんだけどね。あとは、腸閉塞からの腹膜炎で、中2で手術したり、自然気胸って肺に、自然に穴が開くやつ2回起こしてたりとか、もういろんなことやらかして、もうここ数年、3年、4年おきぐらいにもう必ず入院してますけども。で、僕が最後に入院したのが大学1年なんで、大学4年でそろそろ入院もう一回来んじゃねえか、来んじゃねえかと、ずーっと恐れていたら、今週、消化器科じゃねえや、呼吸器科に、行ったら、ストレス性のものだと言われて、精神安定剤を本当にいただくっていうね、初めてもらった精神安定剤。今日初めて飲んだ。なんてことない。ただ眠くなるだけ。うん。普通だってよ。まずパニック状態になってないんだけどね。まあ、それはどうでもいい話。そんな、まあ、弱いケクノさんなんで、まあ、怒られるときは怒られますよ。うん。ただ、そこまで、妹も強めに怒られてますしね。同じだと思います。僕はね、僕は同じだと思ってますけれども。うん。次。自分がしんどい。と言うと、寝不足やとか大げさやって言われるのに、兄弟がしんどいって言うと大丈夫ってなる。あ、親にね、そういう風になるっていうことか。俺がしんどいっていう風に言うと、お前寝不足なんだとか大げさだとか言われると、あー、俺まずしんどいとか言わねえな。あんまりね、まず家族間でそんなにね、家族間でのコミュニケーションが実に希薄なんだよね。そう、それがもう妹とのその距離感の問題なのかもしれませんけれども、あとこれか、兄弟あるある、さらにこれ、一人の時間が大切。まあ、これみんなそうなんじゃないの？まあ俺はね、とにかく一人の時間をとても大切にしてますよ。だから家族揃ってテレビとか、もうここ数年見てないからね。うん。まあ、父が仕事帰ってきて、今でね、父がテレビ見る、母も、なんか犬とじゃれながらテレビ見てて、妹は自分の部屋あるんだけど、ほとんど部屋に行かない。 ずっと今でテレビ見てる。で、俺は自分の部屋に引きこもってこうやってポッドキャストやってるっていう、状況なので、うん、まあ、一人の時間が大切というよりは、一人でいたいという気持ちが強いということで、関連事項で次。人に迷惑かけるなら一人でいたい。なのに極度の寂しがり屋。おー、これはね、該当する。うん。確かに寂しがり屋。あのね、家に誰もいないっていう状態は確かに寂しい。そう。あのね、隣のリビング、今で親とか兄弟とかがこうテレビ見ている感じがあって、俺だけ俺の部屋でっていう感じの孤独がいいんだよね。そう。で、誰もいない部屋、誰もいない家っていうのは確かに寂しくなるかもしれない。これは長男あるあるなのか？これは長男あるあるじゃないような気がするけれども、はい。あとこれ、おう。普段すごく優しい分、怒った時の威圧感がすごい。あー、でもこれね、あ、なんかこれね、陰で母が言ってたらしいね。陰でね、妹となんか愚痴ってたらしいよ。そこはね、やっぱり女性トークで盛り上がるんだね。俺ね、太郎がと、ケクノ太郎、太郎がと、まあ、怒ったらもうすでに私よりも怖いと。だからあんまりもうきついこと言えない、みたいなこと言ってたらしいですけどね。普段優しい分、僕が機嫌悪くなると怖いらしいですね。はい。そんなに親と喧嘩しないんですけど、こう、へりくつ垂れたくなるんですよね。僕も僕で怒ると、トーンが、今のトーンから上がるわけでもなく、ちょっと早口になって、イメージは、ドラマガリレオの、湯川学先生が、なんか、言うじゃん。なんか、理屈っぽいこと言うじゃん。ムカつく感じ？そう。なんか、あそこまでかっこいいこと言わないけれども、あの、トーンも変わらず、早口でひたすらなんか、へりくつみたいなことを、たらたらたらたら。まあ、湯川先生のはへりくつではないけど、俺のはへりくつだよ。それを、たらたらたらたらたらたらと、このまんま、このポッドキャストと同じトーンで、たらたらたらたらと、垂れる。うん。まあ、時として俺が明らかに正しいじゃねえかって時もあるんだけどね。まあ、そこはなんか、こう、親との喧嘩でね、俺がよく使うのが、そこは論点ずれてるよねっていうセリフ。これね、あんまり親に言うと相当失礼なんだっていうことをね、まあ、後々になって気づくんだけど、そことそことはまた論点がずれてるから、そこは今持ってこない方がいいよ、みたいな話を親に怒られながら言うんだよね。そう、まあ、どうでもいい話ですけれどもね、今のね。はい。まあ、そんな感じで、こう、長男だからといって、特別怒られてるわけでも何でもないわけだけれども、うん、まあ、基本的に俺は、優しいよ。多分優しいと思うよ。うん。まあ、塾で講師やっててもね、同じこと言われますよ。ケクノ先生優しいと。で、一回だけ、夏休み中、この夏休み中、塾で仕事やって、今年3年目ですけど、初めて切れて、回答をこう、叩きつけて、ぶち切れて、まあもちろん演技ですよ。うるせえな、おめえらっつって、怒ったら、なんかこう、チャラチャラとしてた中学校2年生が、なんか完全に怖がってたみたいで、僕がいないところで塾長となんか、ケクノ先生本当に怖いみたいな、ことを言ってたみたいですけれども、はい。なんかこういう、ね、そういう公開処刑的な怒り方は普段優しいからできるんだなって思いましたけども。まあそういう意味ではね、妹に一回本気で切れるっていうのもありなのかもしれない。そしたら兄貴も怒るんだってね、気づくのかもしれませんね。うん。まあそんな感じかな。で、若さんがね、水曜日話してたのが、勉強の話が割とね、多かったわけだけれども、うん。で、さっきも言った通り、妹と俺でどっちの方が、成績がね、学校の勉強の成績が良かったかって言ったら、俺の方が良かったんだけども、まあそれはね、まあなるべくしてなったよねって感じなんだよね。 まあ母もさ、今思えば教育方針なかなかブレブレだったと思うんだよね。今思えばね。俺に関してはやはり最初の子供だったから、小学校1年生になった時にも、毎日朝、夜8時。夜8時は勉強の時間だっていうルールつけられて、必ず机に向かわされて、で、買わされたドリル、まあ買ってくれたドリルを必ずやらないといけない。で、回答だけ親が持ってって、できたら持ってこいと。で、親はノーノーとテレビ見てるんですけど、で、8時からは、まあ勉強ってことでドリル解いて、で、親に持ってって、ここまで丸付けしてって言って、こう違うって言われて、っていうね、2年生の時覚えてます。繰り下がりの引き算の筆算がどうしてもできないやつ問題があって、なんでできないなってこう2問ぐらい分からなかったんだよね。でそれを分からないでビンタされるっていうのをね覚えてますね。泣きながら繰り下がりやってましたからね。やだったね。あのね、それから僕は分かりました。恐怖で勉強をさせてはいけないということ。まあ、それをね、モットーに入れながら塾で講師やってますけど、妹はね、その辺のルールが実に曖昧だったんだよね。まず、8時から勉強を始めろっていうルール自体がもうね、曖昧だったんだよね。もうその時点でもうね、親の教育に関して若干の違和感をね、妹が小1の時だから俺小4だ。小4の段階でちょっと若干親の教育観に疑問を抱いたんだよね。それはいいのかと。うん。別に俺が8時からの勉強を常に嫌だったかって言ったら、まあ勉強はしないといけないもんだ。で、しないと伸びたみたいになるみたいな、なんとなくな感覚で伸びたみたいにはなりたくないから、とりあえず、8時からの勉強っていうのは毎日ちょっとでもやんないといけないんだということはね、なんとなく分かってたから、しょうがないやろうと。やらないといけないことだと。割り切ってやってましたよ。そんな嫌じゃなかったし。で、妹がやらないことに対して何も、ね、指摘してないっていうことに関してはさ、小学校4年生ながら、ん?これ親の教育観どうなのよみたいなね、ことは、ずーっとね、そういう、この、俺が親だったらな、みたいなことをずーっとね、思ってましたけども。はい。まあ、そんな感じでね。やっぱり、兄弟で若干違いが出るのっていうのはそういうことなんじゃないのかな。自分が親だった時に、自分の、その上の方の子供と下の方の子供に全く同じ教育をするかって話なんですね。まあ、全くね、同じように、例えば、野球やらせるとか、両方に野球やらせるとかさ、いろいろあるんだろうね。もちろん適性ってのがあって、例えばうちの兄弟の場合は、ピアノ。僕、小学校1年生から6年生まで、合計6年間、小学校いる間ずっとピアノ習ってました。妹もちなみに言うと、小学校入ってからピアノ始めたんですけど、2年間だか3年間だかでやめましたね。まあ、そこは、やはり相性合ってなかったんだろうね。うん、まあ、いろいろ思うところありますけれども、まあ、適性とかね、何が好きとかはやはり違うわけですから、まあ、そこはね、違って当然ちゃ当然ですけど、ただでも俺、まあ、これもう20分経っちゃったから、もうね、終わりますけれども、それでも、やはり今、親の、父親はその辺の教育に関しては、なんか干渉してなかったんですけれども、母親の教育的な、考え方として、俺にだけ、毎日夜8時から勉強を強いるっていうのは、めっちゃ納得、いかなくなり始めたのが、大体小学校4年生以降。こう周りがみんなね、ミュージックステーションの話で盛り上がる頃ね、もうミュージックステーション見れないからね、8時からってね、8時からの勉強とかね、なかなか嫌だったですね。金曜日はドラえもん見て、クレヨンしんちゃん見て、勉強をして、終わったと思って M ステって思ったら、最後、タモリさんとドーマリコさんがなんか喋ってるっていう感じでしたけどね。今もうドーさんじゃないよね。だいぶ前にもう、竹内さんだっけ?アナウンサー変わってましたけど、最後のドーマリコさん可愛いと思いながら、はい、終わってたのをね、とてもよく、覚えていますけれども。そんな感じでした。はい。結局これは、兄弟論なの?っていう感じでしたけど。 はい。まあ、そんな話でした。以上、この番組では皆様からのメッセージ、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。来週のトークテーマ提案者が僕です。お楽しみに。ということで、以上。ということで、ここで終わりましょうか。以上、成績だって。もう勉強っぽい話だから、西暦も成績って言っちゃったね。西暦2013年9月12日木曜日の、Pod 90s.